こんにちは、川野ゆまです。今日はパブリックカッピングについて話します。パブリックカッピング、皆さん行ったことありますか？ご存知ですかね。何かっていうとですね、各ロースターがやっている、ローストをしているコーヒーショップが やっているカッピングの無料の会って感じですね。誰でも参加できる自由なテイスティング会っていうのがパブリックカッピングっていうやつです。これね、コロナ前までは結構ね開催されててですね、まあ、僕も、お店を作る前からいろんなコーヒー屋のパブリックカッピングに、定期的に顔を出していたんですけど、まあこれがねとても意味がある存在だと思うんですよ。で、今回、まあ、下北のお店を改装してですね、改装後から、毎週開催でパブリックカッピングを僕ら再開しようと思って、います。で、まあそれを機に、まあ、ちょっとパブリックカッピングの重要性や意味について考えていたので、今日は話していきたいと思います。まずね、まあパブリックカッピングどういう内容かだけ先に話します。参加したことある人はわかると思うんですけども、そのお店が使っているすべての豆をずらっと並べて、時たまそのお店のお客さんが持ってきた豆とか、他のお店にいた時にゲットした豆、国内外問わずゲスト豆が並んで、まあお店によってはね、結構ねこのゲスト豆の量とか使ってる豆の種類とかっていうのをお店によって違うんですけど、まあ10種類20種類とかがずらっと並んで無料で全部テイスティングできるっていうのがこのパブリックカッピングです。でカッピングっていうのは、粉をお湯に浸して4分間待って、4分後に粉をスプーンで沈めて、アクを取って、でこの上澄みの部分をスプーンですくって口に含んで味わうっていうテイスティング方法で、まあドリップのうまい下手っていうのが出ず、この抽出は全部一定っていうところで、純粋に技術ではなく豆の違い個性っていうのを確かめられる、まあ、世界基準のコーヒーのテイスティングの方法で、まあ、例えば豆の買い付けとか焙煎の評価とか、バリスタが、そのお店で扱う豆を知る時とかっていう時に基本的にカッピングをしていくんですけど、まあ、このカッピングでこの味わいの違いを知ろう、この豆の個性を知ってみようとか、もうまあお客さんにとってはどの豆が好きかとか、どの豆を買おうかっていう決め手にもしてもらったり、コーヒーを学んでる身の人にとっては、コーヒーのこの味わいの表現とか、味の違いっていうのを知ったりっていう、まあ学びの場にもなるっていう、こういう、まあそういうのがパブリックカッピングで、まあ僕なんかも、お店作る前、毎週開催してるとこがね、まあその時10年以上前ですけど、5店舗ぐらいありましたかね、東京でも。もっとあったと思うんですけど、スペシャリティの世界でも5、6店舗ぐらい、なんか毎週何曜日の何時からこの店みたいな感じで。で、行ってると、毎回同じ人に会ってくんですよ。で、まあそこがすごいこう、コミュニティのハブとしていい意味を持ってるなって僕は思うんですけど、あ、なんか前回読みましたねみたいな感じで話していくんですよね。で、その話した人同士でなんか別のコーヒー行ったりすることもあるしっていう、結構ね、コーヒー好き同士がまあ、集まってコミュニケーションを生むすごいいい機会だなと、コミュニティとしての役割がすごい一つあるなと思って、あとはそのパブリックカッピングに参加してた当時の人たちって、今めっちゃ活躍してる人結構多かったりするんですよね。やっぱりなんかそのコーヒーを学ぶ場所ってすごい少ないじゃないですか。それもこう学び続ける場所って、一回のセミナーあったかもしれないけど、なんかこう続けていくことってなんかあんまり少ないと思っていて、で、まあそういったところでパブリックカッピング無料だし、気軽に参加できて、し続けることでなんかだんだん自分の中に技術蓄積していくし、結構モチベ高く通い続ける人もいるんですよ。で、やっぱその人たちって絶対その後、大物になっていたり、自分で独立していたり、活躍してたりするんで、なんかそういう今後のコーヒー業界を担う人が集まってコミュニケーションを取りつつ学んでいく場所として、そんな気軽な接点で、あのパブリックカッピング、すごいなんか長い目で見て10年後の日本のコーヒー文化考えても絶対にあった方がいいなと思って、僕自身がね、そのパブリックカッピングの文化で育った身なんで、いいなと思って再開することに、まあ、コロナでね、なんか人が集まるっていうのがちょっとあれだったんでできなかったですけど、まあやっとできるようになったんで再開しようと、決めたってとこですね。で、まあ結構ね、そのコミュニケーションが生まれるんですよ。で、これはすごい意味があると思うんですけど、まあ例えばどんな感じの流れかっていうと、まず、来てくれた人に挨拶して、じゃあ始めますみたいな感じ。まあお店の1階とかを使う場合は、客席とかも使うんだったら、まあ貸し切りになったりしますよね。もしくはオープン前とかお客さんが少ない時間にやったりすることが多いですね。で、まず今日はこんな流れですよと、並んでる豆はこんな感じでみたいな感じなんですけど、まあ僕らはちょっとどうやってやっていくかをやりながら形を変えていくかもしれないですけど、結構多いのは豆の種類が何かわからない状態でまずカッピングをして、で、もう豆のパッケージとか置かずに、番号だけ振ってカッピングをして、で、まず豆を粉に引いて、 粉の香りよかったら嗅いでくださいっていう感じでみんなにアナウンスして、みんなでぐるっと粉の香り嗅いでもらって、その後お湯を、グラスに入れてって4分間待っていくんですけど、まあその間にカッピングの方法とか味わい方、こんな感じで4分後はこうやってすくってみたいなのを、紹介して、でこの中でカッピング初めての人どのくらいいますかみたいな感じで話したりとかして、で、もうすぐ4分経つね、4分後に、この粉を崩してスプーンでアクを取って、その時もこんな感じでみたいな説明をしながらして、で、みんなで、テイスティングをぐるっとして、でその時もまあ、僕らはもう放置じゃなくて、まあお店によってね、このカッピングのやり方違うと思うんですけど、僕らも一周終わった人にどうでしたみたいな、ああれが美味しかったっす、あれ気になってみたいな、あれこんな感じですよね、味まあちょっとね、初めてで分かんないんですけど、あそうですよねみたいな、一緒に話しながら、こうやっぱ緊張したり、初めての人とかカッピングってちょっとドキドキするんで、それをほぐしてあげて2周目してもらって、2周目して、でその終わった後にまたみんなと個別に話しながら、でみんなに、じゃあ一旦ここで、ちょっとアンケート取りますって、どれが一番好きでしたって聞いて、で好きだった子を5番号に手を挙げてもらって、1番あこれが一番人気っすねみたいな、で何かっていうと実は1番は、エクアドルのなんとかで、2番ガテマラのなんとかで、3番ゲストの豆でイギリスのこのロースターのこの豆でっていう説明をバーッとしていって、でまあ軽くこんな味わいがしますねみたいな話をして、じゃあ最後残っての、テイスティングしてみてくださいみたいな感じで、まあそこでちょっと自由にみんなでコミュニケーション取りながら、もうでそんな感じで話しながらやってるうちに、参加者同士ってね結構ね並んでるんで、こう前の人と話したりするんですよ、でこれ美味しかったっすねとか、でもなんか1周2周してテイスティング終わったって結構ね仲良くなったりする人いたりね、あとはそのアンケート終わった後にこうちょっと気持ちもリラックスして、ちょっと終わった後なんで、気が晴れてというかね、なんかこう、リラックスした状態でコミュニケーションしやすくなってっていう感じで、ちょっとこうストイックにも学びの場としては使えるし、気軽に参加しても全然分かりやすくて楽しくて、なんか同じようにコーヒー好きな人がこんないるんだっていう感じで嬉しくなったりっていう、なんかそんな感じの回なんですよね、気軽で。でそこで良かった豆買ってってもいいし、また来て表現磨いてってもいいしっていう感じの回ですね。で僕はまあそのコミュニケーションを生みたいんですよね、やっぱりコーヒーで。なんかね、ワインバーとか行くとね、たまたま隣の人同士が話すって結構あるんですけど、やっぱ酔っ払った勢いって結構あると思うんですよ。でその自分のこの何ていうんですか、心理的ハードルが下がるというか、なんだけどコーヒーで飲みに来たお客さん同士が話すってあんまなくないですか。で僕はねそれをね作りたいんですよ、絶対。だってみんな好奇心と興味があってそのお店に来て、同じ好き美味しいっていう気持ちを持ってるんで、そこで共感し合えたりとかお話し合えたらなんて素晴らしいんだろうって思うし、そうやって相乗効果で、コーヒーを好きになっていくと思うんで、人の熱が自分に伝わり、自分の熱が人に伝わりっていう、まあそういうコミュニティを作り続けたいんで、やっぱり、ねこうみんなが集まってテイスティングして味わいを共有し合うっていう場って結構気軽でいいなって思ってパブリックカッピングをやっていきます。まあまあ、あの詳しいあのアナウンスはちょっと SNS でやっていくんで、興味ある方はぜひ来てほしいなと思うし、こんだけまあ思いも込めてやってるんで意味がある回になると思います。まあこれまでもね定期開催じゃなかったんですけど、例えば僕が仲良くさせてもらってるメルボルンのパトリシアのマネージャーのマドカさんがいらっしゃった時にはメルボルンの焙煎のコーヒーをずらっと持ってきてもらって並べてカッピングしました。その時も30人くらい集まったかな、ね、ちょっと前にアナウンスしただけだったのに。あとは、僕が仲良くさせてもらってるロンドンのコーヒーのサブスクサービスやってるティムさんが来てくれた時はスコットランドのロースターの豆をバーって並べてくれて、それも前日にアナウンスしたのに 2,30 人くらい集まったかな、うん、くらいやっぱり需要はめっちゃある、そういう回待ってましたっていう感じだし、めっちゃ盛り上がってめっちゃ楽しいんですよ、もう全員楽しくてあのよかったなって感じ。それはまあ定期開催にしたらもうちょっとその1回の人数は、穏やかになるでしょうけど、1回1回の積み重ねで得られる濃さだったりコミュニケーションがあるんだろうなって思うと、なんかすごいこう今からワクワクしますね、めっちゃやりたいなと思って。はい、そんな感じでパブリックカッピングちょっとこれからやっていきたいと思ってるんで、ぜひ皆さん来てください、あの興味ある方は、そうじゃなくてもそうやってなんかコーヒー好きな人たちが集まって議論を交わして、なんかこう熱を交換し合って高め合って、そこから生まれていく新しいコーヒー文化とかコーヒー屋とかその店に定着するお客さんとかいろんなのが生まれていくんだなっていうことを、なんかこう見てもらえると嬉しいなと思ってます。そんな感じでちょっと今日は、今からやろうとしてるパブリックカッピングのお話でした。はい、聞いてくださってありがとうございます。